北海道新聞ポッドキャスト。
始まりました北海道新聞ポッドキャスト。この番組では記者が北海道新聞の記事について取材時のこぼれ話や裏話を交えてお話ししていきます。今回の放送は経済部の山口真理恵と
相原実がお送りします。今回はいつも収録を行っている札幌の時計台向かいの北海道新聞の本社を飛び出してですね、はい、道内最多の18軒ものワイナリーが立地してですね、余市町からお送りします。そしてなんと番組史上初めてスペシャルゲストをお招きいたしました。はい、北海道が誇る有名ワイナリードメール高彦代表の曽我高彦さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
曽我さんといえばピノノワールで醸したワインですよね。なぜ北海道に移住されてピノノワールのワインを作ろうと思われたんですか？
一番大きな理由はやはり、北海道のポテンシャルですよね。やはり僕たちワインが好きな人間からするとピノワールというのは憧れの品種であり、世界各地で栽培されてますけれど、特にブルゴーニュっていうエリアが私たちの憧れのターゲットで、やはり、そのような涼しいエリア、独特の味わい、個性を表現できるのは意外に世界であるようでない。その中で、北海道はすごく、ブルゴーニュと似たような雰囲気を持っている、特にフランスの北の方と同じような、雰囲気を持ってますので、そんなところもありまして、ピノワールを作ろう。もう一つ大きな理由としては、繊細さ、複雑さ、はい、日本の食にすごく馴染むっていうことも、ピノワールのすごく、大きな個人的なポイントだと思っているので、
なるほど。ドメール高彦のワインはですね、今デンマークの有名レストランのノーマですとか、それからフランスのパリとかいろんなところに行ってます。で、今年から特に、昨年からですね、ごめんなさい、昨年から英国やアメリカというところあたりをこうメインターゲットにされ出しているというふうに聞いてるんですけど、曽我さんのその輸出戦略っていうんですかね、その辺の思いをちょっと聞きたいんですけれども。
輸出はもともとそんなにするつもりはなかったんですけれど、やはり僕はこの余市町でワイン作りをする、ブドウ栽培をする、続けていく上でやはり、この地域をやはり多くの方に知っていただきたい、日本国内の方にも知ってほしいんですけれど、やはりワインっていうのは日本国内でも、世界っていうものをすごく皆さん意識されるので、やはり世界の人たちに、どれだけ認められるかってことも、最近すごく大切なことなんじゃないかなっていうことを、感じ始めていて、そんな中でちょっと、輸出っていうものを、去年あたりからね、本気に考え始めてます。
今輸出のトップランナーの多分曽我さんしかわからないことだと思うんですけども、欧米でですね、北海道のワイン、いわゆるワイン産地としてですね、どのぐらいの知名度があると思ったらいいんでしょうかね。
北海道も含め日本のワインもまだ世界ではやはりほとんど知られてないところなんですけれど、最近知られ始めたということですよね。やはり僕たち日本のワイン業界でも、やはり世界中のワイン今どんなものがあるのかっていうのを気にする、特に今世界はある一定の味のワインが氾濫し始めている中に、やはり個性っていうものを、世界中の人たちが持って始めている時代ができてますので、その中でやはり日本のワインには個性があるものがいくつか出始めた、そういうものはやはり今、世界の中でも、日本のワインにちょっと面白い個性があるものというものとして、うちも含めちょっと少し、注目していただけるように、なってきたと感じています。
これからじゃあ注目されていく、もう今一歩知名度はこれからというところで、曽我さんのワインが海外から評価されているっていうのはどういう理由があると考えられてますか？
一つは、世界が今どんどんとワインが繊細になってきてるんですよね。やはり力強さとか単にフルボディって僕たちも若い頃はワインイコールそういうイメージを持ってましたけど、今どんどん繊細な時代になってきておりまして、やはりうちのワインもやはり繊細っていうものに関してはやはり世界共通用語の中に入ってくる。その中にまた、僕は輸出含めて国内でもそうなんですけど、旨味の中でもお出汁み感っていうお出汁のような旨味、イメージ としては土瓶蒸しとか、飲んだ時のキノコとか、はい、本当にこう日本人としての心地よい、お出汁感っていうものがやはりうちのワインには、存在している。世界の人たちもそれをどう表現していいかっていうのがわからない中、まあ、うちはそれを、まあ、お出汁ワイン、旨味ワインっていう形で、まあ、ちょっと今アピールしている中にやはり世界の人たちが非常に興味を持っている。あとは世界の食がやはり野菜とか、はい、魚とか、はい、やはり日本の旨味の、まあ、日本食ですよね、はい、やはり非常に興味を持って、彼らのインスピレーションを含めてこうすごく、感じてくださっていて、やはりその食材との、ペアリング、マリアージュがやはり、私たちのワインは非常に相性がいいということでやはり注目されているところもあるんじゃないかなと、はい、
その繊細な味わいのワインをですね、もしちょこっと振る舞っていつもいただいてるみたいなんですけど、可能でしたらぜひお願いしたいんですけどいいでしょうか。あ、今すごい、
あ、ちょっと出るんですね。
すごい、あ、今出てきました。うわー、
まあ、今回皆さんにお出ししているのはちょっとコラバっていう、はい、ちょっと変わった、はい、システムで、コルクを開けなくても酸化せずに、まあ、ワインを取り出せるという、はい、まあ、今レストランさん含めてね結構、採用され始めているというものなんですけど、もしよろしか
ったら今私たちの前にこの綺麗な紫色の、
すごい綺麗な色ですね。
まあ、いわゆるその紫マン、黒いに近いような紫じゃなくて、
はい、
こう透明なこう、ね、綺麗な色合いです ですね。これ曽我さん味わっちゃってよろしいでしょうか。
はい、
じゃあぜひ、じゃあいただきます。
いただきます。
ちょっと約1名感動してるやつがいますけども
とても楽しい。いただきます。
あ、香りがもう合わないですね。フルーツの王様みたいな、なんかすごいいい香りがしますね。
まあ、感じていただきたい香りとしては、まあ、森の香りとか、まあ、どちらかというと日本の森っていうイメージですよね、うん、まあ、バスクインの森ではなく、うん、はい、日本の、まあ、神社仏閣の石畳を歩くような世界観の香りを、うん、まあ、感じていただければ私としては嬉しい。あとは飲み込んでからやはり旨味ですね、まあ、伸び虫のような余韻っていうものを感じていただけると嬉しいです。
すごいですね。山口さん念願の高彦さんのワインですけど、どうですか。
本当に旨味って本当にこう飲み込んで口の中になんか残る香りなりこう味わいなりが、うん、これが旨味っていうの感じが美味しい。
華やかですね。なんかこう喉を取った時にね、こういろんなこう香りがファッとこう押し寄せてくるのはね、やっぱりたまらないですよね。これでも曽我さん、やっぱりあれですよね、独自のこう秘密のような作り方があるんですよね。
いや、まあ本当に秘密の作り方はなくて、まあ我々は、怒られてしまうんですけど、漬物みたいな世界観でワインを作れればいいんじゃないかなと。やはり、工場で作るものではなくて、我々はやはり農家さんなので、やはり実際に現地のブルゴーニュ、イタリアなど、ね、僕たちの好きなジュラっていうフランスにもエリアがあるんですけど、はいはい、やはりそういうエリアではやはり普通に農家さんが、まあ、売る目的ではなくても、まあ、農家さんがワインを仕込んで、作ってる、別に特殊な装置もない、特殊なタンクもない、本当に桶に入れて、普通に作って樽に熟成させていく、まあ、それで本当に素晴らしいワインができるんですよね、うん、まあ、同じように、まあ、僕たちも別に特殊な容器は持ってなくて、まあ、本当に普通に収穫し、まあ、畑では努力するんですけど、まあ、そこから、足で踏んで発酵を流して、発酵が終われば樽に出て1年間熟成させて瓶詰めをして、まあ、皆さんに、お出ししているという。本当に
種も仕掛けも本当にないんですか。
残念ながら本当にそれだけでこんなにこう旨味の豊かなワインが作れるというのがなかなかこうすぐに信じるのがピンとくるものではなくて、どうしてそんなこんなに美味しいワインができるものなんですか。
まあ、一つは風土というものだと思うんですね。よく自分は漬物の話をするんですけど、うん、はい、まあ、うちの実家では野沢菜を作る、まあ、野沢菜をカルフォニアとか、沖縄で作ろうとするとやはりなかなか難しい、うんうんうん、作るにはやはり特殊な設備、まあ、おそらく技術も学ばなきゃいけない、はい、大学行って微生物学を 学ばなきゃいけないけど、野沢、まあ、野沢温泉村の、ね、おじいちゃんおばちゃんたちは普通に、無農薬で作って、下手したら皮で洗って、そのまま殺菌もせず桶の中に入れて塩を振って美味しい漬物ができる、うん、じゃあなぜできるっていうと、やはりそれは風土ですよね、うんうん、やはり環境を含めて、はい、やはりそういう条件さえしっかりと整えばやはりそういうものができる、まあ、ワインも全く同じで、やはり、ここ余市は本当に今ブルゴーニュみたいな気候風土、地層は違うんですけど、ブルゴーニュみたいな、昔の気候風土になっているので、まあ、昔のブルゴーニュ人たちがやった、昔のジュラの人たちがやった、うんうん、まあ、もしかしたら昔の北イタリア含めてイタリアの人たちがやったような、まあ、世界観の、まあ、ワイン作りっていうのは、うんうんうん、まあ、おそらく可能じゃないのかなと、始めて今十数年経ちますけど、まあ、おかげさまで、まあ、皆さんがそこそこ評価してくれてるので、はいはい、まあ、そんな間違ったことはしてない。あとは、まあ、うちの、ね、習った子たちも含めて、まあ、安定して作ってる、とは思うので、はい、まあ、難しくないんじゃないのかなと。
いやいや、そこそことかね、そんな難しくないとかっていう、ちょっと意外なコメントがいっぱい出てきてて、ちょっとびっくりしてるんですけども、これ曽我さんっていうとね、やっぱりブドウの有機栽培でも知られますけど、まあ、これやっぱり有機栽培がこう美味しいワインの源なんじゃないかなって素人は思ってしまうんですが、どうでしょう。
まあ、よくね、うちは有機栽培やっていて、まあ、曽我さんはもうジャス有機を取ったものしか食べないんですかって言うんですけど、そんなことはなくて、やはりまあ食べられればね、食べた方がいいなと思うんですけど、はい、やはりうちが有機栽培最大やる目的は、まあ、継続可能にサステナブルの話もそうなんですけど、はいはい、やはり発酵をいかに楽にするか、はい、やはり、せっかく僕たちは、日本という微生物王国、はい、2年前という環境でワイン作りをさせてもらっているので、畑でやはり、ね、殺菌剤やって、せっかく蔵に持ち込める多種多様の菌を殺してしまうのはあまりにももったいない。あとは僕たちは、さっき言った旨味ですよね、はい、野菜も含めて果物、やはり僕たち日本人はやっぱ独特の感覚を持ってると思うんですよね、はい、やはり世界で野菜に旨味とか果物に旨味といったところで皆さんポカーンと口を開けてしまうのが、まあ、世界であって、やはり僕たちはやはりその世界を理解ができる。でその旨味はどこから来るかというと、やはり微生物の発酵もそうなんですけど、やはり土壌、やはり豊かな土壌、草が生え、やはり化学肥料をガンガン撒いた畑ではなくて、やはりしっかりと日本の言う、はい、まあ、有機の土壌ですよね、いい土を作り上げると、やはり野菜も美味しくなる、果物も美味しくなる、うん、まあ、同様にワインも美味しくなるっていうのは、やはり自分はすごく感じているので、やはりそこら辺を一生懸命、頑張ることによって、まあ、旨味感というのを表現できるので、やはり有機でない世界をやると、どうしてもその世界にアピールするものが薄れてしまうので、うん、やはり僕たちは日本であり、はい、それを表現するのに対して、やはり勇気っていうトライはすごく今のうちのワイン作りにとって大切なポイントとなっています。
やっぱり野生酵母でこう複雑というか、あの繊細な味わいのワインを作るための手段が有機栽培なんだということがよく分かりました。で、曽我さんといえばですね、まあ、私何度もお邪魔させていただいてますけども、岐阜ぶどうのワイン、はい、ブラントノワールと、はい、いうふうにつけてらっしゃいますけど、
じゃあ吉田の方も飲んでみますか。
わ、すいません、これもう色が全然
同じ。
今曽我さんが僭越ながら注いでいただいてるんですけど、もう色がね、オレンジワインともまた色違うし、
琥珀色
って言ったらいいんですか、これとか
色って言ったらいいんですか。そうですね、一応ブランドのある品は赤ブドウで作った白ワインっていう意味合いになってるんですけど、はいはい、まあ、白と言い張りたいとこですけど、やはりちょっと変わった琥珀色ですよね。もともと寄付金というのは脱色色を、脱色する酵素を持っているので、はいはい、やはり、ワインの色も同様に、赤色をなくしてしまっている、はいはい、あとは、まあ、蜂蜜のような、独特の香りを作るのも大きな
香りが、ね、全く違いますよね。なんか甘い香り。山田さん、せっかくだから。じゃあ、曽我さん、すいません。じゃあ、いただきます。大変貴重なワインなんですけど。うん、
わぁ。で、まあ、このワインも基本的には、まあ、普通、農薬をまくとやはり難しい。やはり僕たちは、ある意味病気になったんですね、畑で。 やはり北海道はこの寄付王国なので、はい、寒い国は特に寄付がかかりやすい、
うんうん、
ただその寄付も、まあ、カマンベールチーズを一生懸命殺菌剤撒いて作るのは難しいように、やはり寄付金も変な殺菌剤撒かない方がきれい、うん、まあ、リスクはあるんで、ね、全部なってしまうリスクはあるんですけど、でも全部なったらなったら全部このワインにすればいいっていう、まあ、利点があるということで、まあ、うちは、まあ、さっき言った有機栽培もつながってますけど、まあ、だからこそできる、だからほぼ捨ててるものはないんですよね、
うん、
病気になってしまったのは全て寄付ワインならないものは全て赤ワインになるというのがうちのワイン作りの、まあ、一つ大きな特徴でもあります。
やっぱりこう自然との共生っていうのもやっぱ曽我さんのやっぱ大きなテーマになってるんですかね。
だと思いますかね、はい。まあ、あまり背伸びはしてるつもりはないんですけど、まあ、これもね別に究極のワインではなくて、まあ、悪い言い方をすると農家さんからすると腐ったブドウでお前何作ってるんだって言われてもおかしくない、うん、ワインの世界なんですよね。
この味はちょっとやばいですね。
もうなんか飲み終わってコクッと飲んだ後に口の中に広がる香りがすごく、
そうですね、うん、だからまあ北海道は本当にドイツアルザスとか、うん、やはり世界の中で本当に珍しい寒いエリア、まあ、アメリカ含めてオーストラリア含めて寒いエリアでワインを作ろうとしてもなかなかと冬越せない、うん、ただ、まあね、よく有名な話ですけど北海道はこのパウダースノーがある、世界ではここまで寒いエリアというのは本当にヨーロッパの限られたところしか作れないエリアで作れるのがこの北海道、
うん、
なので、その限られたエリアじゃないとできないのがこの寄付なんですよね、うん、だからニューワールドの、ね、アメリカ含めてあまり寄付ワインを見かけないっていうのも、まあ、それが大きな理由で、我々は、まあ、ヨーロッパの昔からある伝統的なエリアの、まあ、寄付ワインも、ドイツ含めて作りますけれど、やはりそういうエリアと同じような、発酵における、微生物との対峙も含めて、まあ、すごい利点のある、まあ王国に住んでる、はい、思っていただけるのがいいんじゃないかなと。
ブランドのあるのは超貴重品ですよね。これ年間ほんの少ししかできない。
そうですね。ただうちはある意味病気に負けた年は、たくさんでき
る。ああ、そっかそっかそっかそっか。
まあ一番後ろは高いワインですので、ただ今温暖化が進んでいて、やはり気温が上がってきて、はい、やはり寄付にならなくなってきた。やはりブルゴーニュってエリアが入ると寄付金が一気に減るんですよね。やはり今余市はブルゴーニュ入りし始めた、
はい、
と同時にやはり寄付っていうのはものすごい勢いで今減ってきてる。だからもしかしたらあと数年後はもうこのワインはうちで見かけなくなる可能性は、
それは悲しい、
あるかもしれないかなと。まあ多分可能性は高いと思います。でその分赤ブドウはどんどん増えてくるっていう、あ、まあどっちがいいか、ね、まあうちとしてはまあ寒い、ね、またこれから寒い時代が突入したら、まあ寄付をたくさん作ればいいし、このままブルゴーニュみたいな高くなれば赤をたくさん売ればいいという、まあ一応生きていけるかなとい
やそんなことはないね、なんじゃないと思いますけどね。
北海道のワイン王国北海道で、まあ、余市ないし北海道のワインが今後、まあ、どんな存在に、まあ、日本で世界でどんな存在になることを目指していらっしゃいますか。
はい、まあ、今日本国内においては山梨県っていうのが、ワイン王国、
はい、
ブドウの王国として知られていますけれど、まあ、今実は長野北海道がものすごい勢いで、はい、追いかけて、まあ、もしかしたら抜くんじゃないかっていう勢いで、今、広がってると思うんですよね、
はいはい、
でやはり今日本のワイン文化っていうのは、食べようブドウ、
うんうん、
巨峰とかピオーネ、
はいはいはい、
まあ、そうではないね、食べよう文化がワインという形で発展してきた、ところもありまして、やはり僕たち北海道はヨーロッパ系品種、まあ、日本酒でいうとコシヒカリで日本酒を作るんではなく、タイ米でカルフォニア米で日本酒を作るんではなくて、
はい、
ね、お町であり、山田錦ですから、うんうん、まあ、そのようなお町山田錦のような、まあ、ザ世界の中でいうピノノワールであり、シャルドネであり、ソービニョンブランであり、はい、というビニフェラがやはりたくさん作られているエリアなので、やはりそれを一つの武器として、うん、まあ、世界含めて日本含めてまた世界にはない味わいスタイルっていうものをやはりこの北海道はできてくるので、やはりこれから、畑含めて、条件が、進んでくれば、やはり日本の中でも、世界の中でも非常に、注目されるエリアに、確実になっていくと、自分は感じています。
ありがとうございます。ところで、
あ、そうですね、あの、あ、そうだ、はい、
あの、いいですか、今回の原稿を書かれているのが、まあ、インタビューをされたのが灰原記者なんですけども、灰原さん、今回 の、 あの曽我さんへのインタビューの原稿が、あの北の食トレンドで執筆する最後の原稿になると伺いました。
そうなんですね。で、まあ、あの曽我さんのインタビューで、まあ、最後どうしても締めくくりたいってことで、うんうん、あの曽我さんが確定申告だとかいろいろある大変お忙しい中で今回インタビューを受けていただいたんですね。で、まあ、私はもうワインに関しては21年3月に担当になった時はもうど素人もいいところで、まあ、曽我さんにそのワインとは何かっていうところからですね、あのワイン作りのこう奥深さ、まあ、今日もたくさんお話していただきましたけど本当にたくさん教えていただいたんですね。で、まあ、今回のポッドキャストの番組にまでですね、無理言ってご協力いただいてですね、本当に感謝しかありません。で、まあ、私は移動ウロブというところに移動するんですけれども、まあ、これから山口さんたちがですね、道産ワインの質の高さだとか地域活性化の素材としてのね、こう高い能力というのをこう道民の皆さんに伝える記事をたくさん書いてくれるはずなんで、曽我さんにもぜひですね、引き続きご支援いただければというふうに思っています。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回の北の食トレンド、ドメーヌ貴彦曽我代表のインタビューは3月10日に北海道新聞デジタルにアップされます。北の食トレンドで検索していただくとアクセスできます。ぜひ会員登録して読んでくださいね。次回の北海道新聞ポッドキャストはニュースの時間です。北の食トレンドからはチヂミほうれん草をテーマにお送りする予定です。北の食トレンドを担当する経済部ではツイッターでも美味しい北海道の食べ物について発信しています。よろしければアカウントのフォロー、コメントなどもよろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。